持ち歩くのに不便かもしれん。なかなか人が集まらんかもしれん。だが、生の駒やカードだからこその興奮がある。傷つき汚れるからこその愛着がある。忘れるでないぞ、ホラボード。
始まりました、ホラボード。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私モミ、そして
カミです。
ジョポミです。
イエーイ。はい、ということで第285夜でございますけれども、チョパミさん、はい、
え、
シンガポール行っていたんですよね。
あ、はいはいはい、
そうでしたね。
そうなんですよね。ちょっと1ヶ月前ですかね、9月の末に。
もう1ヶ月も経っちゃったよ。
ええ、
出ないから
の間にか、
ホラボドに。
でも今などういう時期やと思ってるんですか。いや、もうだってゲブマ前ですよ。ゲブマ、
なるほど、
ゲームマーケット、
はい、ゲームマーケットはね、
はい、
あと1ヶ月切りましたから。
はい、
ということはチパミさんも入稿作業で。
あ、もう入稿とかも済ましたんですけども、
うんうん、
まあ、その後いろいろと作業もありまして、
まあね、宣伝、まあ、告知、いろいろプロモーションかけていかないと、このご時世ゲームマーケット出店するだけで売れるわけじゃないんですから。
セリフの
ようだ。すごいな。
でも結構なんか予約も来てるみたいですし。
あ、そうなんですよ。ありがたいことに、ね、あの実はですね、あのその BL ゲームを男性4人で使用をやってます、
は
い、
お、
で、まあ、その中にモミさんもいるんですけれども、はい、
無理やりやらされましたから。
いや、でもあの動画なんと3日で1500回再生されてます。
よかったよ。
ということでしょ、
満勤で頑張りましたから。
すごい、
テンションも爆上げで。
でもその甲斐あって、
ものすごい動画を見てね、面白そう面白そう
で、全然かおりんさん見てないっていうのはね。
見てないです。
うん、何してんねん。ボードゲームもしてないし。
めちゃくちゃ
忙しい。何が忙しいの。仕事みんな忙しいよ、んなもん。みんな忙しい中、こうやってリスナーも聞いてくれてんねん。
確かに。
自分だけやと思いやがって。
そう
そういう人もいる。そんな中で、
はい、
こうやって収録できてるんですから。
そうですね。幸せなことです、ね。
頑張っていきましょうよ。
はい。
もうシンガポールの話はもう聞かんとこ。
聞かないんですか。
用意したのに。
え、もう1ヶ月も前
やん。まあまあ、じゃあ、かいつまむんで言わせてくださいよ。
あれでしょ、あの、そもそも行ったのがコナンのね、名探偵コナンのツアーで行って。
はい、そうです、そうです。で、コナンのツアーはあるんですけども、それって大体6時間ぐらいで終わって、うん、あと3日間ぐらいはフリープランなんですよ。
そうなんだ。
で、まあやっぱすごかったですね、いろいろ。
うん、
え、
何、シンガポールが、
いろんなこと
あれですよね、あの、ジョジョ3部でもそうでしたけど、なんか、唾吐いたり、ゴミ捨てたら捕まるんですよね。
あ、そうです、そうです。まあでも、思いっきり唾吐いてる人見ましたけど。
あかんがな。
ダメじゃない
ですか。あかんがな、捕まえろ、捕まえろ。
4万4万とかって。
ダメだ、こりゃ。
え、すごかったとこそこですか。
え、違います、違います。
びっくりしました、それかと思いました。
いやね、あの、そのコナンツアーってあるじゃないですか。
はい、
そもそもホテル代に爆裂お金がかかってるんですよ。
いくらかかってるの。
そうですよね。
それはわかんないんですけど。
え、なんでわかんないの。
でも全体ではお金払うんで。
全体でいくらしたの。
全体でなんと13万円。
たっ、か、
いや、めちゃめちゃ
安い。アニメのツアーで、もう完全に大人向け。
いや、
コナンって言って、もう普通に考えて、小学生が名探偵コナン好きってなって、で、シンガポールにツアー行きたいって13万親が出してくれます。完全に大人向けやん。不女子向けやん。
もちろん。
もちろんかよ。
いや、だってなん
ですけど安いですよ。
そうですよ。で、あの、なんか航空券付き全部で13万円なんですよ。
見えないですよ。
で、宿泊も3つついてて、で、その、全部が高級ホテルに泊まれるし。
ありえないことです。
だから、だからかもしれないですけど、
うん、
その、コナンツアーの内容っていうのが、全然お金かけてなくて。いや、めっちゃ楽しかったですよ。
あれ、
最終的にはめちゃくちゃ楽しかった
ですよ。バスでね、移動したりするんです
か。あの、まずあの、ラッピングされたバスが来ます。
すごいじゃないですか。
豪華ですよね、はい。で、それでみんなで一緒に行ってたら、そのコナンの声が聞こえてきます。みんな、ツアーに来てくれてありがとうみたいな。
おぉ、はい。
で、その後観光地をそのバスで目まぐるしく回るんですよ。
はいはいはい。
それが、まあ、聖地巡礼なんですけど、映画に出てくるシーンとかのところに行くんですけど、
はい、
集合写真 撮ったりとか、自分らで写真撮ったりするんですけど、はい、
うんうん、
その時なんかおじさんが、ツアーコンダクターのおじさん。
はい。
お、現地の人。
ええ、ガタイのいい、その中華系の人です。
うんうん。
その人が、コナンのパネルを二つ折りにして、コナンとキッドを持って、
はぁ。
で、ダカダカカって走ってくるんですよ。そう
走ってくる。
ええ、走ってきて、で、はい、寝ぼしいところでパネルバーン置いて。
置いて、地面に。そう。バーン立てて。
バーン立てて、で、うん、ここで写真撮れよって、うん、なって。
ほら、今すぐ撮れ、急げって。
めっちゃ即席じゃないですか。
そうなんですよ。しかもね、なんかコナンのツアーの最終日、2日手前やったんで、はい、そのパネルが使い古されてて、
うん、
で、キンドとコナンがいたんですけど、なんかキンドの方は、こう手で持たないと立たないんですよ。
折りすぎて。
すごいよ。
そうそう、持たない。
そうそうそう。後ろ側の方がなんかベロベロなってて。
いや、もうびっくりしました。チパミさんの写真見てもびっくりしましたけど、はいはい、その2日後に、あれなんですよ、大阪の万有さんの奥さんがね、
はい、
同じ場所で同じように写真撮ってたんですよ。だからもうみんな行ってやんの。
そのツアーに。
そう、だから万有さんの奥さんも、多分コナン好きなんでしょうね。
はい、
万有さんを日本に置いて、まあ、単身行ってたみたいで、
はい、
同じようにボロッボロのキットのパネルの前で写真撮ってて、それ Facebook に上がってたんですよ。マジかよと思って。
そうですよ。でもなんかやっぱね、来てる人はみんなね、皮膚女子の方でね。
あら。
あら。
で、まあ一緒に撮影したりとかした時に、なんかちょっと一体感とか生まれてきてね。
あ、友達になった。
ちょっと
ね。あら。
なんか旅の思い出ですね。よかったね。ボードゲームは？
え？
絵じゃねえ。何って。
えって。
何そのピュアな絵は。
いやもうでも。
旅行といえばやろ。
でもね、もう朝から晩までね、いろんなとこ回って、うん、で、もうなんかいろんな出来事あったんですけど、うん、
はい、
まあそれはまた別の話ということで。
もう言わんでいい。長そう。長そうだし、つまんなそう。
いやいやいや、めっちゃ面白かったですよ。
いや、シンガポールじゃん、あんなの。ボードゲームイベント盛りだくさんのこの秋に。
え？
で、入校もあるのにって、まあ大変でしたね。うん。まあ、それだけ充実したようで、
うん、
はい、よかったと思いますよ。はい、まあ、この後もゲームマーケットに向けて頑張りましょうということで。
うん、
はい。というわけで、まあ、最近どうですかのコーナーがもう始まっておりますけれども、はい、まあ、私の方でですね、実は、はい、まあ、最近、まあ、出来事っていうか、
はい、
まあ、ちょっと腰痛めましたんで、
あ、なんか言ってましたね。
はい、近くのね、鍼灸接骨院に行ったんですよ。鍼灸接骨院、はい、まあ、針ね、打ってもらおうと。高見さんとえのきさんが、針が一番効くよって言って、言うんで、行ってみようと思って、初めて、はい、生まれて初めて行って、
はい、
で、針を打ってもらうんですけど、まあ、なんかね、ちょっとね、その鍼灸接骨院、うん、なんか独特の空気感なんですよ。
うん、
まあ、その話しようかなって思うんですけど、はい、まず、あの、受付が、まあ、女性が、まあ、そうですね、40中盤、40後半ぐらいかな、の女性の方一人、
はい、
と、あと、まあ、先生、男性の方一人なんですけど、まあ、基本二人なんですけど、うん、そのね、女性の方がですね、なんかね、妙にセクシーなんですよ。
う
ん、妙に、喋り方とか、
はい。ちなみに、男性の先生は何歳ぐらいの方ですか？
男性の先生は、私と同じぐらいだと思います。30後半ぐらいだと思うんですけど、なんか、まあ、初めて行ってるのに、あ、どうしたの？痛いの？とか聞いてくるわけですよ。まあ、友達みたいな感じになりますけど、まあ、あ、ここがこうで痛いんで、あ、そうなの、苦しいわね。まあ、でも、大丈夫。先生が治してくれるから。みたいな感じで言ってきて。ほんで、座って待ってたら、はい、飴いるっつって、飴剥いて渡してくるんです。
剥いてい
らない、ね。なんだって、この後先生と話すわけですから。
は
い、
そうです、
ね。で、案の定、まあ、舐めて、
はい、
ほんで、すぐさま、呼ばれて、もみさんって言われて呼ばれて、んで、すいません、飴舐めてるんで、みたいな。いいんですよ、あの人でしょ、みたいな。で、まあ、いろいろやるんですけど、はい、そう、先生の言い方、
うん、うん、言い方、
まあ、私、まあ、針打ってもらってる間って、ほら、針差しっぱなしで何分か置かれるし、ね、あと、牽引っていうね、なんか、椅子に座って、上半身と下半身でこう、グイーンって離せられるみたいな、はい、映画そうで出てくる、体が真っ二つに、真っ二つになるような器具があるんですけど、それでわーってやられる時間があるんですよ。はい、まあ、計15分以上やる、それで待ってる時間があるんですけど、その間にね、だべってるわけですよ、その、受付の女性と先生で、
はいはい、
まあ、他の方がいらっしゃらない場合はね、はい、そしたらなんか、先生、最近なんか美味しいご飯食べてますって聞くわけですよ。そしたら先生が、いやー、最近はそうだね。まあ、野菜は食べるけど、うん、お肉は控えてる。あら、そうなの先生。お肉ってね、エネルギーになるらしいですよ。
なんかな
何のエネルギーですか？
体を動かすなら、お肉。ね、先生。
妊娠。
なんかもう、その先生の、との関係性みたいな
んだ。先生は結構冷静なんですね。
ざわつく。
いやもう先生は若干もういいってみたいな、多分空気になって。まあでもそこで、
邪険に
して、うん、そう、邪険にすると、
まあね、打たれてます
からね。そう、まあ、マンツーマンでやってるんでしょう。だからまあそういうんじゃダメだっていうところで、一生懸命対応してるんですけど、まあ、めちゃくちゃ先生に、サーブ打ち込む、サーブ打ち込む。
フルサーブ。
そう。で、来てる、そのね、まあ、患者さんに対してもすごい手厚く、セクシーに接してくれるし。はい、ちなみに見た目はすごい綺麗な方なんですよ。すごい綺麗。でもフェロモンバリバリ出てて。
全方向サーブですか、
すごい気になっちゃう、だから。気になっちゃう。
ドキマギ。
それはでも見たいですもん。
でも最近やっぱりね、そういう、こう、AV も探しちゃうよね、だからね。
いそじいそじ
新旧受付嬢みたいな。
あ、いいですね。
新旧受付嬢シリーズ。
いいですね。湿度がある感じ。
ある感じ。
っていうので、新旧接骨院に通ってるっていう、ちょっとそれが楽しみでみたいな。
はい、それが楽しみ。
いや、いいんですよ。また来たのって言われるのがね。
それを求めて。
求めて行ってるっていう。まあ、そんなね、最近の。
ってしまいましたね。
最近のまあ私の出来事でしたけど、まあちょっとゲームマーケットまでにはね、ちょっとよくしておかないと、まあ、収録もありますし、はい、いろいろありますから。
はい。
というところで、ね、まあいろいろお話ししてきましたけれども、
はい。
もうそんなシンガポールの話とか、
はい。
針を打つところのセクシーな女の話とかどうだっていいんだよ。
はい。はい、
この番組は、
はい。
ボードゲームと、はい。
ホラー映画を。
そうホラー映画を紹介する番組なんで、はい、もうそんなあたこと喋ってる場合じゃないよ、もう。ダフンだよ、こんなもん。はい、ダフン。ただ行くわよ。というわけで、はいはい、今回はボードゲーム何を紹介しようかなというところなんですけれども、まあ、現在ね、まあ、ボードゲームフリークの間では当然、話題中の話題、はい、エッセンの新作はどうだっていう話ですよ。まあ今、カブラギ P さんもほら、うん、我らがカブラギ P さんも、はい、とうとう人生初飛行機乗って、はい、人生初ドイツ、
はい、
人生初エッセンシュピール、エッセンシュピールに行ってましたから、
はい、
で、買わなきゃいいのにまた和訳ついてないゲーム散々買ってましたよ、彼。まあみんな当てられるの。私もね、実際ドイツ3年前行った時、もうエッセンで死ぬほどゲーム買って、ほんでほとんど打った。2個ぐらいしか残ってない。
バイヤーですか？
すんげえ買ったけど。20作ぐらい買って、今2個ぐらいしか残ってないから。
空気感ありますからね。そうね。そういうのね。
なんか買いたいなって
なる。なっちゃうんだね。うん、まあ、そういったエッセンの新作、うん、まあ、話題になっている中でですね、もう実はですね、とあるエッセンの新作が日本語版として出てるんですよ。すでに。
もう
だからほぼ同時発売です。
へぇー。
という、その一作を今回ご紹介したいなと思います。はい、それがこちらです。ダダン。ディープブルー。
あ、これが、
ディープブルーです。
ディープブルー。懐かしい。
はい、いや、それは映画の方ね。映画の方ね、サミュエル・L・ジャクソンが、少しみんなで、はい、みんなで力を合わせて、ここから脱出しようと言った、1秒後に死ぬっていう。
あの衝撃は忘れられない。
ね、まさかのすぐ死ぬと思った黒人のコックが、
はい、
最後まで、なんでか元気だっていう。
まさかの。
あのディープブルーじゃないです。
は
い、
ギャランティーかな。
そうですよ。深海ですよ、ディープブルー。
はい、
もうこちらがですね、すでに、ホビージャパンの方から、
はい、
まあ、発売されております。まして、うん、でこれがね面白いの。
いやこれめっちゃ面白いですね。
めちゃくちゃいいよ。
めちゃくちゃ面白いですね。
これね発売当初、
うん、
日本語版が出た発売当初もうウィングスパンとかマーダーミステリーっていうのでもうツイートもその影に隠れて、
うん、
いまいち話題にならなかったんですよディープブルーは。ですけど実は結構な良作です。もう伝えておきたいところとしてこのディープブルーはですねボードゲームメモさんで評価7点ですよ。7点10点満点中7点でボードゲームメモさんって基本的にうん、よくて6なんですよ。まあ、5がまあ、アベレージかな。5でまあまあまあっていうところで、7点を久々に出してて、これはちょっとやっぱ買ってみるかと。で、購入して遊んだところめこりゃ。あ、みゃーこりゃ、もう、面白い。作者ですね、アスガー・ハーディング・グラネルドさんとですね、ダニエル・スキポール・ペダーセンのお二人なんですよ。
うん、
まあ、有名な作品だと、コペンハーゲンとか、フラムルージュ、そしてパニックマンションのデザイナーです。まあ、なかなかに幅広いジャンルのゲームデザイン、特にパニックマンションなんでね、箱持って傾けてこう遊ぶアクションゲーム、テンデイズさんから出ましたし、で、フラムルージュ、ロードレースをテーマにしたゲーム、まあ、そういったガチめのものもあれば、そういったアクションゲーム、まあ、子供でも遊べるものを作っているそういったゲームデザイナーお二人で今作はどうかと、
うん、
といったところで、はい、チュパミさんいつものお願いしたいなと思います。
はい、こちらディープブルーはプレイ人数が2から5人、対象年齢は8歳以上、プレイ時間は45分となっております。
はい、じゃあちょっとルール説明をね、まだ遊んでいないカオリンさんのためにちょっと簡単にやらせていただきますけれども、はい、まずゲームジャンルとしましてはデッキビルドタイプのバックドローゲームです。
お
ー、デッキビルドといえば、はい、ドミニオンに代表される自身のカードの山を強化していく、
うん、
まあ、どちらかというとガチ寄りなシステムですよね、
うん、へ
ー。でさらにバックドローといえばテーベの東とかクワックサルバーのような袋からチップを引いてドキドキワクワク、比較的ライトに誰でも楽しめるシステム、
うん、
これが見事にコンバイン、レッツコンバインですよ、レッツコンバインしている。そんなどんなメカニクスなのこれと、
うん、
うまく折り合ってるのっていうところじゃないですか、うん、
はい、
まあ、ちょっとそこも含みつつ説明させていただきます。プレイヤーはダイバーとなります。ダイバーとなって青く深い深海に沈む沈没船まで潜り、宝石を持ち帰るっていうことを目指すわけなんですけれども、うん、海に出るからには仲間がやっぱ様々たくさんいた方がいいですよね、
うん、
そこがこのデッキビルドの部分です。ゲームボードのカード補充場所にいる船員カードっていうのを手番を消費して1枚だけ仲間にすることができて、それをそのまま手札に加えます。これによってどんどんと自身のデッキが強くなっていくよと。でその他手番を消費してできるアクションとしては、船の航海、潜水、山札から3枚ドローっていうのがあるんですけれども、大事なのはやっぱり潜水ですね。ディープブルーですから、
うん、
やっぱどんどん潜っていきましょうと。でここがバックドローです、うん、この付属しているこのバッグ、宝石が入っているんですけれども、うん、潜水することになると、この袋に入った宝石コマを一つずつ引いていくことになるんですが、宝石には様々あって、そのまま点数になるものっていうのもあるし、
うん、
鑑定しないとただのゴミになるものもある。さらには酸素を削ってくるものとか、海の凶悪な生物なんかも紛れているんですね、この袋の中にね、
うん、
まあ、そういった邪魔な存在に対抗できるのが、さっき手札に入れた様々な能力を持った船員カードなんですよ。その能力が発動することによって自分だけが得するように宝石の効果を変えたり打ち消したりするのが勝利への鍵となります。ね、チュパミさん。
うん、そうなんですよね。
だから一切デッキをビルドせずとも潜ることはできるんです。
うん、
なんですけどそれだとすぐに凶悪な生物引いちゃってドボーンとか、酸素がなくなっちゃってドボーンってなるところ、デッキをビルドしておいてへっちゃらだよみたいな、そういった感じで進んでいきます。
おー、なるほど。
で、ゲーム内にある4枚の伝説の海底都市タイルっていうのを発見したらゲームが終了。最も宝石からの得点を得ているプレイヤーっていうのが勝ちとなるんですね。はい、まあだいぶ端折りましたけど、ルールはそんな感じです。で、なぜ面白いのか。
なんで面白いのね。これ、私、こういう雰囲気のゲーム、ぶっちゃけ苦手なんですよ。
え、どういうこと？こういう雰囲気っていうのは。
なんていうんでしょうね。中級やけど結構軽めで、
うん、
その臨機応変に立ち回らないといけなそうなやつ。でもめっちゃ面白いです
ね。めちゃくちゃ面白いよね。
なんでなんですよね。
じゃあ面白い点っていうのをちょっと私なりに紐解いたんですけれども、まず面白いのはですね、相乗りバックドローによるインタラクションとアップテンポなプレイ感なんですよ。まあ先ほど説明しました潜水なんですけれども、実はこのゲームの最もアイデンティティは相乗りバックドローとそれによる作用なんですね、
うん、
例えばカオリンさんが自分の手番でじゃあ潜水しますってなった場合、
はい、
そのカオリンさんをリーダーとして、
はい、
そのマスにいる他のプレイヤー、さらには隣のマスにいるプレイヤーまでもが、あ、じゃあ自分もそこ行きますって言って相乗りしてくるんですね。つまり一緒に潜水することになります、
はい、
ってことはじゃあ勝利点はその分分割になっちゃうのか。そうではないんですよ、このゲーム。リーダーが袋から引いて手に入れた宝石、勝利点っていうのは、一緒に潜った全員が等しくもらえるというルールです。これが相乗りバックドロー。
うんうん、
しかも、ゲームボードはですね、これ今目の前出してますけど、大きいようで、マス数は結構なくて、狭いんですよ。
うんうん、
だから、大概潜水しますって言ったら、誰かは隣にいます。で、一緒についてくる。
うんうん、
まあ、これによってバックドローという行為と、プレイヤーそれぞれの船の位置関係に濃密なインタラクションが発生して、さらに言えばゲームの終了条件、伝説の海底神殿っていうのを4枚見つけたら終わりっていう、その条件も相まってゲーム全体がですね、アップテンポに仕上がっているんですね。
うん、
まあ、バックドローゲームって 誰かが弾いてるとき結構他のプレイヤー暇だったりするゲーム、うん、まあ多いんですね。まあクワックサルバーの場合は全員いっぺんに弾いていくっていうゲームはそういうの改善されてるんですけど、他のゲームで、ああ、じゃあどうぞ弾いてください。他のプレイヤーはその人が弾いてるものを見て、うん、ああよかったね、あざまあだね、みたいなところですけれども、このゲームはみんなでそのリーダーが弾くバックドローをドキドキワクワク。
うん、
まあこのゲームでそういったシステムに駆け引きと相乗効果をメカニクスとして練り込むことによって消化してるんですよ。いや、よくできてる。
ああ、なるほど。なんで面白いのか分かった。
そうでしょ、うん、っていうところの、この相乗りでみんなで冒険しつつ、でも自分だけは旨味が欲しいな。っていうところでさらに面白い点なんですけれども、運要素と攻略とのバランス、そしてジレンマなんですね。
うん、
まあ、バックドローが相乗りできたとしても、全員が同じ勝利点をもらってるようでは当然勝てません。どこかで他プレイヤーに差をつけないといけない。それがデッキビルドによって攻略を練る部分なんですよ。
そういうことなんですね。
そうなんですよね。全員が同じ勝利点を得るって言ってますけど、必ずじゃなくて防御力とかも鍛えておかないと、
うん、
途中で脱落していっちゃうんですよ、こうやって。
そう、そうなんですよ。まあ、さっきも言ったように酸素がなくなるよとか凶悪な魔物が出てきたよっていうところで回避できるのは、そういった戦員カードの効果で回避できるんで、持ってない一緒に潜ったプレイヤーはギャーって脱落していくんですね。
うん、
というと攻略大きく分けるとするならば、ガードを強化するか得点効率強化を狙うかです。
うん、
例えば、まあ、酸素を削られたり凶悪な魔物が出てきた時にガード能力を持った繊維カードを所持しておけば、まあ、防ぐことができて最後まで無事相乗りを続けられる。だからガードを鍛えよう。で、片や得点効率に特化した鑑定系の繊維っていうのを仲間にしているとどうなるか。緑とか紫といった本来0点の宝石を大得点に変えてくれます。
うん、しかもこれはちゃんと手札としてアクティブにしておかないとその得点はもらえるわけじゃなくて、
うん、
でアクティブにしておけば、逆に言うと途中で脱落してしまっても鑑定したタイミングで点数が入ってるんで全部無駄になるわけではないんですよ。
うん、
あくまで無駄になるのは宝石なんですね、実際に引いた宝石。ところが手札から得点が発生した場合はちゃんと意味があるよと。だから私が言うのは、どっちかに特化した方がいいよ。ガードタイプにして石橋を叩いて渡るか、得点効率タイプにしてギャンブルに出るかのジレンマなんですよ。
うんうんうん、
ね、楽しそうでしょ。
楽しそう。
それを自分で組み上げていくわけですから、
うん、
ところがですよ、ところが、まあ、結局このゲームは運です。言って運。しかも、リーダーの運です。
あ、そっか。そういうことか。
潜っていった時に、いつ引き上げるかっていうのはリーダー次第なんですよ。リーダーがカオリンさんであれば、私的にはもっと潜ってほしいって思ってても、あ、私もう引き上げますって言ったら、全員引き上げることになっちゃうんですね。このなんとも言い難いバランス感が絶妙で楽しいんだな。
いやー、これほんとよくできてますね。
まあ、真面目に練りすぎちゃってもダメだし、運に頼りすぎちゃってもダメっていうバランスです。そしてさらにこのゲームの魅力なんですけれども、5人までプレイ可能、そして程よいプレイ感なんですね。まあ、言ってやっぱゲーム界において5人用って、まあ、重宝します。しかも5人で遊んでダウンタイムが長いわけではなく、みんなが相乗りしてワイワイ楽しめるから、これはゲーム界主催者、ゲーム界なんかでは活躍するタイプのゲームなんですね。
5人って言うとやっぱちょっと多くなっちゃったりとかして、やっぱダウンタイムがあると5人は結構長いです。なりがちですけど。
で、さらに言うと程よいプレイ感で言えば、このゲームすげー楽しいんだけど、決してお腹いっぱいにはならないんですよ。
へー。
プレイ時間的に繰り返し遊びたいとも意外とならないですね。もう一回やりたいなって、
うん、
思わないんですよ。
思わない。
絶妙にならないです。でもこのゲームに限ってはそれがいい、そこがいいんです。他のゲームにつなげやすいんですね。
わかります、わかります。
例えばこの後運寄りなゲームでもいいし、戦術を構築するタイプのゲームでも抵抗なく遊べちゃう。なんせディープブルーによって免疫はすでについていますから。
そうですね、
楽しめるんですね。
あれ、もしかして
、もう素晴らしい、
ライトゲーマーをディープブルーしちゃうゲーム、
どういうことうまく言ってないけど。
いや、だからライトゲーマーを深海につけ込むみたいな。
めちゃくちゃ深くブルーにさせてる感じするけどね、その言い方。ズーンってなってる感じ。
いやいやいや、
来なきゃよかったーみたいな。
いやいや、スキューバダイビングで突っ込むみたいな、
どっちかといえばもうイエローハッピーな方ですよ。いやー、ここら辺はね、やっぱり活躍っていう意味で5人とその、うん、この45分っていうところはもう抜群にいいなって、フィットするなって思いました、う
ん、いやでも分かります、これ絶対買った方がいい、絶対買った方がいいと思います。
そう、はい、というところで、まあ、遊ぶ際のコツポイントに入っていくんですけれども、はい、遊ぶ際のコツ、うん、1点だけ。
何ですか？1点だけ。
リーダーを煽るべし。
煽る、
リーダーを煽った方がいい。
そうですね、
さっきも言ったようにリーダーが決めるんで、リーダーが渋っちゃうと、
あーちょっとね、あ、戻んのかみたいな、
おいおい牛歩かよみたいな人いるんですよ、たまに3個引いて終わりみたいな。
そうそうそう、慎重派、
慎重すぎると。いや、これはもうパーティーゲーム寄りなんで、もうバンバンみんなで煽りましょう、
行っちゃえ行っちゃえみたいな。
そう、
そうですね、煽ることによってゲーム性も生まれますよね。行き過ぎてしまってリーダーだけがドボンするみたいな。
そうそうそうそうそう、そういうのもあるから。
ありますね。
で、手札は当然他のプレイヤー見えないんで、実は私ガード持ってましたみたいなところのやり取りも楽しいんだね、
自分は防御力高めておいて、手薄そうなリーダーを煽る、
そうっていうところの遊び感っていうのは、まあ、さらにね、一段上に昇華してくれるんで、
うん、
うん、はい、というところですけれども、点数じゃあ100点の指標、
はい
はい、
うん、今回は誰ですか？
ブーさんじゃないですか？
あ、私ですか？
はい、
私か。
しばらくやってないですよね。
じゃあ社員旅行社員旅行を100点として、職場の旅行、
どんな旅行でも、
どんな旅行でも、
社員旅行、
社員旅行、もう会社の人全員で行くやつよ。
あ、全員で、一部じゃなくて、
一部じゃなくて全員みんなで行くやつね、会社の行事のやつ。
はい
はい、
まあ、ちなみに私近々箱根に行くんですけど。
あら、
は
い、
うん、
はい、いいですね。
そうでしょ。
で、全員で、
全員で、もちろん
すごいですね、
150人ほどで。
あら、ぶりだわ。
いや、そんなことないですよ。
いやね、今のご時世ね。
はい、じゃあ社員旅行ね、100点としてこのディープブルーが何点か、じゃあチパミさんどうですか？
はい、社員旅行を100点としてディープブルーは500点。
あー、高っ、
高い。
いや、まあ社員旅行ね、基本的にめっちゃ面白いんですよ、めっちゃ楽しいんですよ、
うんうん、
なんですけど、役員の方とかが関わってくると、
うん、
前の会社なんですけどね、
うん、
ちょっと
セクハラとか、
なんかね、
おい酒継げやとか、
そうです、そうです。なんかね、私開発職なんで、あんまりそういった洗礼浴びてれなかったんですけど、それを実際浴びたらほんまクソやなって思ってお
い姉ちゃんこっち来て酒継げや、
あ
っあんなに、あーって何？あ
っ、ああいうこと、キレレンコみたいな感じ出てましたね。
怖
怖上司もびっくりですよね。
びっくりした。まあそれは500点になるわな。
そうですね。
まあ、ディープブル楽しいし。
めちゃめちゃ楽しい。
なんだったらその役員をもうつけて、もう歴史。
ビールがディープブルにつけたん
だ。歴史させてやりたい。
そうですよ。
はい、じゃあカオリンさんは。
社員旅行を100点として、
うんうん、
私やってないので期待値として、500点かな。
ね、あれ一緒。
うん、
あれまさか変
わった。なんで？
いや、私の会社ないんですけど。
え、ないの社員旅行？
ないです、ないです。やるとしたら、私絶対ホスト側なんで、絶対嫌です。絶対嫌です
。絶対です。運営する方ね。
そうそうそう、絶対嫌です
。
一回出たんですよ、実はそういう話が。今年あったんです、実は。
はいはいはい、
社員旅行とかしないんですかみたいな、意見書みたいな、誰がするかって、うちの。
いや、でも確かに規模的にデカすぎますよね、
絶対嫌なくな
る。そうなんだ。
すぐ揉めるから、バスの席とかでも。
ね、
嫌ですね。もみさんは、
うん、もみさんはそうですね、まあ、あなたたちが500点って言うんだったらもう1000点です、
はい、1000点
1000点ですね。
1000点。
いやー、もう社員旅行嫌いなの。
なんで？
なんも思んない。バスの中地獄。
え、でも行くんですか？
行くんですかってどういうことですか？
だってね、休めたりするんですか？だって
休めないです、ね、あ、強制参加ですよ、全員もちろん。
厳しい。
むしろお金かかります、休むのに。
え、出ないことにお金かかるんですか？
そう、有給消化になっちゃって、有給うち買い取りなんで、もう基本的に1万円以上のお金がなくなるわけですよ、もらえるはずだった。だ、2万3万を捨てて社員旅行を休むかっていう話だから、もう大概みんな行くわけですよ。で、バスの中乗るでしょ、はい、私の隣誰も座らない、あれほんと辛い。もうみんな目が合うけど ああ、もみさんの隣は嫌だなって言って違うとこ座るでしょ。
最初の席決めの時に、ちょっとあの人の隣嫌なんですけどって言われるやつですよ。ああ、わかりましたってね。
そうですよ。で、なんか、
ここにいた。
私、その自分のカバンの中にね、バスの中でも遊べるゲームとか持って行ってるのに、はい、なのに目の前で、ワード人狼とか始まるわけですよ。全くボードゲームやらない人たちによる、ワード人狼、ワード人狼って知ってる、めちゃくちゃ面白いぜっつって。
切ない。
切ないね。
で、私がインサイダーゲームとか取り出そうもんな。これもいいよって言ったら、いいよいいよめんどくせえ、ワード人狼で10番とか言って。わーい、その中のバスでもう何時間も移動。一人で外を見て、あーって。言わんように遠く見とかなきゃーって。
いい景色だなー
って。あーって、草むら草むら草むら草むら。
そう
だ。林草むら林。地獄。
田舎やし。
はい、というわけでもう1000点です、ねね、というところで、総合点、総合点。
総合点。
総合点は。
はい。
まあ800点かな。
いや確かにも
っとなくて。私と同じような気持ちの人いるはず。本当は社員旅行行きたくないけど行ってる人とか。その人にとったらもう、ディープブルーは800点ですよ。はい、ということで、ディープブルーは社員旅行を100点とした時に800点となりました。
ありがとうございます。社員旅行が低いのか、ディープブルーが高いのか。
よくわからなくなりましたね。
両方です。
え？
まあこのゲームはですね、うなりながら遊ぶゲームの合間とか、うん、ライトなゲーム初心者にはうってつけですから、もう手頃なプレイ時間でワイワイ盛り上がって、負けても楽しく笑える、そんなポテンシャルを持った良作、うん、ぜひ、気になった方はチェックしていただきたいなと思います。
はい。
ありがとうございました。はい、というところで、ここからは映像作品の紹介なんですよ。まあ冒頭でね、はい、ホラー映画を紹介する番組だとか言っておきながら、言っておきながら、残念、今回はですね、ドラマでやんす。
あら、多いです
ね。そう、私、Amazon プライムとか Netflix とか、いろいろ見あさってるせいで、まあちょっとドラマにもですね、ああ、やっぱり傑作多いなって思うところで紹介したい枠ですよ。
はい。
今回は特別です。ネタバレあります。ありますし、人によっては不愉快に感じる内容です、今回は。なので、もし、あ、不愉快だなってちょっとでも感じたのであれば、すぐさま切ってください、ホラーボード。また来週聞いていただいて。今回はそんなちょっとね、危ない橋を渡る作品なんですね。こちらでございます。じゃじゃん。チェルノブイリ。
わ
あ、チェルノブイリなんですね、はい。こちらはですね、まあ Amazon プライムで第1話が無料配信だったんですけれども、そちらを見まして、アメリカとイギリス合作のドラマシリーズなんですね。
うんうん、
で、はい、界隈ではすんごい話題になってて、
ね、
で、私試しに1話見たんですけれども、これはやばいですよ。ちまみさん見ました？
いや、見てないです。
見てないの？
あのチェルノブイリ関係のやつは、あの漫画とかで。
漫画
とか、チェルノブイリ。
まあね、まあそういったのをテーマにした映画もあるしね。まあそういうのはありますが。
あと小説とかもありますよね。
でも近年の中でもズバ抜けてやばい作品だなって思いました。まああまりにもその鮮烈な衝撃を受けて私、もう第2話以降を見るためにですね、もう有料のスターチャンネルに入会しましたよ。
あの。
はい。安くないですよ、スターチャンネル。
安くないですよ。
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 すごいですね。
そこに入会してまで、はい、もう全話、まあ5話しかないんですけど、はい、全部でね、はい。もう5話まで見ました。
あ、すごいですね。
これはね、今後映像作品の歴史に名を残す、まあドラマだと思いますね。まあタイトルからわかると思いますけれども、チェルノブイリ原発事故が元になった作品です。まあもしかすると若い人だと知らない人もいるかもですね。
そうですね。
まあ、地球史上最悪の原発事故。まあ、事故にあった、プリピチャチ市。まあ、そう、まあ、ソビエトなんで、やっぱり発音しづらいです。プリピチャチ市は、未だに立ち入り禁止ですから。
そうですね。
で、事故による健康被害者は30万人以上。で、うち7万人から9万3000人が推測ですけれども、死亡してるんですね。っていう大事故です。まあ、テーマがテーマだけに今回の作品はさすがに皆さんにお勧めできるものではないですね。しかも相当な覚悟を持ってみないといけない、想像力をかき立てて心をえぐってくる描写っていうのが、まあ多数あります。で、その上でですね、まあ、ホラーごと的に紹介すると、制作はあの、ゲームオブスローンズの HBO ですよ。
すごいです。
で、監督はウォーキングデッドを手掛けたヨハン・レンク。まあ、超豪華夫人ですね。で、その綿密な取材に基づいて、緊迫の事故後、メインは事故後なんですけど、事故後を描いたこの作品っていうのは、アメリカのレビューで過去最高の 9.7 点。そしてあの、ロッテントマト。ホラーごとでもたびたび出てきます。ロッテントマトでも98%。 98% という海外ドラマ史上最高評価を叩き出したんですよ。
これはもうエミー賞確実です
ね。確実、うん、というところで、まあらすじ、はい、ちょっとね熱くなっちゃったんであれですけど、はい、あらすじをちょっとカオリンさんに言っていただこうかなと思います。
1986年4月26日未明、ソビエトのチェルノブイリ原子力発電所で爆発事故が発生。未曾有の原発事故の発生に冷戦下の旧ソビエト政府が事態を隠蔽しようとする中、被害の拡大を少しでも抑えようと必死に戦った英雄たちがいた。あの時現場で何が起きていたのか。
はい、ありがとうございます、はい、っていうのが公式サイトに掲載されているあらすじなんですね、これ。ですけど実はもうこれがすでに隠蔽されています。必死に戦った英雄たちがいたなんて、そんなねヒーロー作品じゃないです、これ。もうめちゃくちゃめちゃくちゃ暗くて、どちゃくそ悲壮感と絶望が常にまとわりついてくるような、そんな作品です。まあ公式のあらすじとしてはもう望みある文面にしておかないと日本人には見てもらえないと思ったことによる、まあその文面かもしれないんですけど、
まあデリケートな話
ですね。そう、デリケートな部分ですからね。ですけどそういうのを期待してみると痛い目は見ますね。はい。で、作品の魅力、まあ魅力っていうとね、ちょっとまあ不謹慎というかあれなんですけど、どういったモチベーションで見るべきかっていうところとして、この作品最初から最後までですね、ずーっと緩急なく淡々と進行していきます、うん、もうアクションもないし、急展開でどんでん返しがあるわけでもない、うん、で笑ったり泣いたり驚いたりっていうシーンもないですから、正直面白いとか面白くないっていう表現であえて言うんであれば面白くはないです、うん、面白くはない、むしろしんどくなるレベルですね。でもすでに見た人ならもう分かってると思うんですけれども、なんかこう見た後寝て、で起きに行って、で仕事行って、もうなんかね、ずーっとこのドラマのこと考えちゃうんですよ。頭の中頭いっぱいチェルノブイリのことで、もう病みつきとか虜とかっていうんじゃなくて、なんか取り憑かれたかのように、あのドラマやべーっていう、そういう気持ちで苛まれますね。っていうのは、とにかく見せ方がうまいんですよね、見せ方、うん、まあ、こんなテンポと情報量でここまで引き込む作品に仕上げてるっていうのは正直他では見たことないんじゃないかなって思いました。その域だと思います、これは、うん、で、まあ、表現としては難しいんですけれども、内容としてはですね、もうホラーです、ホラーで、まあ、もちろんフィクションの部分もあるでしょうし、まあ、都合よく解釈されている部分もあるとは思うんですけれども、資料から実話として出しているものなので、チェルノブイリではあんなことになってたんだなっていうのは刻々と、で、原発事故って、まあ、情報化社会となった今でこそ、まあ、とてつもなく大変な事態であるっていうのはみんなわかるから、まあ、ニュースとかそういったところで、あ、こういうことになってんじゃないか、怖いなって想像つくじゃないですか。ところが、1986年当時っていうのは、原爆なら、まあ、ともかく、まさか発電所でこんな事故が起こるなんて市民は愚か、うん、政府、上層部もわかってないんですよ。それが一部始終描かれてるんですけど、とにかく怖いです。市民ならまだしも、その政府の人間も、ああそうなんだ、うん、どうするぐらいのノリなんですね。で、例えば、まあ、ちょっとネタバレするんですけれども、はい、例えば、まあ、第1話なんですけど、冒頭でですね、まあ、要は爆発すると。で、爆発事故が起きたから、消防士が、近くの消防士がですね、まあ、火災だと言われて、出動するわけですよ、
うん。
で、何も知らされてない。発電所が火事になってる。で、まあ、着いた早々に言うのが、口の中が、なんか、鉄の味がするな、みたいなことを言いながら、消火作業に入るんですけど、その中の一人が、なんか落ちてた黒い石みたいな、なんだこの黒い石みたいなのを、触っちゃうんですよね。そしたら、ものの、もう1分で、その人の触った手が、ただれて、あーってなってるんだけど、みんなはそれ見ても、わからないんですよ。なんでみたいな。なんだろうって思いながら、消火活動を行うと。で、その日夜勤していた、発電所の副技師長、っていうのが、もうこれはただの非常用タンクが爆発したんだって思い込んでですね、それを上司に報告するんです。それを鵜呑みにした所長とか、その市の執行委員会なんかもですね、ああ、これはいかん。街がパニックになっちゃいかんから、市民の避難を禁止しちゃうんですよ。出るなと。
聞いてるだけで怖い。
これが実際にあった出来事ですから。
すごい怖いですよね。
で、消防士も整備士もですね、バトンのように死んでいきます。バトンのように。うん、誰々が中に残ってるから助けに行くぞ、で、助けに行ったやつが、奥に行ったやつに、すまん、俺なんか気分悪いから、ここで横になる。お前、奥に行って、誰々助けてくれ、みたいなことを言ってバトンしていくんですけど、まあ、そのままです。
そうですよね。
うん。で、市民たちは、そう、問題は市民たちなんですけど、市民たちはもう知識もなく、ほら、火事場だから、おー、なんだなんだ、おー、外に出てみよう、みたいなんで、とある橋の上でですね、まあ、キラキラし、空がキラキラするんですね。そういう事故が起こると。で、それを見て、おーおーって言いながら、死の灰を浴びるわけですよ。で、その方たちも、もう、1ヶ月以内に、確か全員、まあ、亡くなっちゃってるっていう、まあ、手術があって、もうそれをですね、刻々と見せられるんです。で、ほとんど音楽もないんですよ、このドラマ。だからもう、人の会話で進んでいくんですけど、それが、まあ、私たちから見たら、とんでもないことって当然ドラマなんで分かってるから、もう、すごく辛いんですね。
ドキュメンタリーみたいですね。
そう。ドキュメンタリータッチでは決してないんですね。これはおそらくドキュメンタリータッチにするのって結構簡単だと思うんですけど、そうしなかったところに、このドラマの素晴らしい点というか、評価すべき点があるなと思ってて、で、そういった部分で、まあ、どんどんとそのドラマ的な展開を見せるんですが、事実は小説よりきなりなんてことは言いますけど、そのもう体現している状況ですね。で、科学者がとあるタイミングで言うんですけど、いやいや、計測器で測ったところ出てる放射能は体に影響を及ばさない微々たるものなんだってみんなに報告するんですよ。でもそれってそもそもその計測器自体がですね、その計測上限に達してるだけなんですよ。だから例えば仮にまあ800ってな、まあ仮にですよ、はい、800っていう数字だったとしても、はい、5までしか計測できないから、はい、あ、5だよってみんなに言うんですよ。それで実際のところは広島の400倍の放射能が出てたっていう、しかも1時間前ずっと出続けてるっていう状況で、1話の最後、もう鮮明に覚えてる恐ろしいシーンなんですけど、その原子炉が爆発したわけがないってみんな言い張るから、それでも、その、じゃあお前見てこいって言って、上司がその部下の一人を、お前ちょっと直接屋上からその原子炉覗き込んでこいって言うわけですよ。っていうので1話の最後に見に行くんですよ。で、後ろ姿なんですけど、で、実際にこう覗き込んで、で、もう誘拐してるんですよね。煙ブワーって出てる状況なんですよ。で、その見下ろした人が後ろに振り返って1話終わるんですけど、もう顔中が真っ赤で完全に被爆してる状態で振り返って終わるっていう、もう凄まじいです。これは凄まじいです。で、これが1話なんですよ。で、これがまだ4話続くんですけど、まあ、1話はその衝撃の直後の部分なんですけど、私は言って、それがある意味完結かなって思ったんですよ。あとはもう後処理とか、そういったところなのかなと思ったら、もうその、初めてこのチェルノブイリを見たことによって知ったんですけど、その後が大変なんですよね。その病院に担ぎ込まれた方々とかを解放する看護師の方もみんなその服とか触るんですよね、その方々の。で、その服にももう放射能が強烈に帯びているんで、それでまたその看護師たちもまた半年内にっていう状況になっていくと。で、ゴルバチョフの命で、そのチェルノブイリに派遣される、シチェルビナ副議長とレカソフ博士っていう方、この二人が、まあ、ほぼ主人公に近いんですけれども、彼らも当然派遣されたものの、やっぱりそういう被害に遭っちゃうんですね。で、シチェルビナ副議長の方は、全然気にしてないんですよ。大丈夫だろみたいな。で、ゴルバチョフ自体もいまいち分かってなかったから、だからそんな副議長っていう大事な方を派遣しちゃうんですけど、それで大丈夫大丈夫みたいなことをなる、言ってるんだけど、まあ、レガソフ博士が途中で告白するんですね。シチェルビナ副議長、申し訳ないんですけども、あなたの、余命は5年以内となっていますっていう、まあ、博士はもう分かってるんで。で、シチェルビナ副議長ももうあまりのショックに愕然とするんですけど、ただそこから副議長と博士は自分の命をかけてここから起こるさらなる大事故につながるのを防ごうと必死になるんですね。ただ二人の努力だけではどうにもならないんですよ、当然。
そうですよね。
まあ、例えば、その、火災していたんで、当然、水かけたわけですよね。で、もう100度とかいうレベルじゃないんで、何千度っていう状態なんで、全く収まらなくて、煙がわーっと出てると。で、煙が出てると、そこも全部放射能あるんで、これはいけないということで、砂をかけようと。で、まあ、ホウ素とケイ素なんですけど、はい、それを上空からかけるということで、ヘリで作戦を打つんですね。 ところがその煙に少しでも入ってしまったらもうその瞬間ヘリは墜落するんですよ。だから絶対にこれ以上近づくなよっていう区域を作ってるけど、やっぱり砂をかけるためにみんな必死で近づいて、その人たちも命をかけてますし、あとそれがやっと落ち着いたってなっても今度は水をかけてしまったから、地下に溜まった水っていうところにメルトダウンして融解したそのまあ原子炉のまあ液体っていうのかな、まあそういうのは流れ込んでしまうと、今度は水蒸気爆発をしてしまうと。で、水蒸気爆発をしたら、それはまた大きな爆発で、今度は近隣の その国に広まるレベルで、とんでもない広がりを見せてしまう。で、しかも2日間しかないと計算した結果、2日以内にその水を抜かなくてはいけない。でも抜くためには、直接中に入って、っていう、じゃあ誰が行くってなるんですけど、でもこれは知ってる人しかそもそも止め方わかんないから、もうこの事故で生き延びた何人かを呼んで、頼む誰か行ってくれって言うんですよ、その副議長と博士が。それに対して誰が行くかみたいなことをみんな言うんですけど、3名の方が私が行くみたいな、家族を守るためだとか言って決死の覚悟で行くわけなんですね。で、実際に排水はうまくいって、水蒸気爆発自体は免れるんですけど、で、それも束の間ですよね。今度はメルトフローして、地下水に流れ込みそうになるんですよ。そして今度何千万人が、もうその川の水から、魚とか、いろんなところの影響があるから、っていうので、今度は炭鉱夫を呼ぼうと。炭鉱夫を呼んで、地下を掘って、地盤の補強に当たらせようっていう作戦に出るんですけど、今度はまたその炭鉱夫自体にも、ね、もう何百人っていう人手が必要なんですけど、まあ要はもう死んでしまうが行ってくれみたいなことを頼みに行くんですよね。っていう、まあそういった、まあ一難去ってまた一難の展開っていうのが、ひたすら刻々と、もう、ダメっす。
まあまあもうダメです、
ね、もうね見てられないですよ。
いやだってまあ散々ホラー映画紹介してますけど、いやこれはもうなんだろう、恐怖の一番上にいるところじゃないですか。
そうですね、想像つく恐怖が一番怖いなんて言ってね、まあ鳥肌なんかも、まあその実際にあり得る恐怖を描いてて、やっぱ怖いねっていう話でしたけど、でもこちらは無知ゆえの、その被害が大きいんで、それが分かっててみんなその場にいちゃうっていうのが史実としてあったって、それはやっぱ怖いというか、
怖いですよね。ただなんか
見ておいて、その知っておくべきだなとは思いました。
そうですね、でもなんかこう歴史の中でその過ぎたテクノロジーを持った時にネガティブな部分に目をつぶるっていう節があって、それがもう本番チェルノブイリがもうあらゆるところで目をつぶってきた結果が恐ろしい
です。まあ、実際そのドラマの中でも出てくるんですけど、KGB っていうね、まあ、ソ連国家保安委員会なんですけど、まあ、KGB って、まあ、メタルギアやってる方とかはね、まあ、
かっこよく出てきますね。
そう、まあ、かっこよくっていうか、まあ、隠蔽したりとか、そういう組織で、まあ、聞いたことあると思うんですけど、やっぱり、秘匿しようとするんですよ。だから、主人公たち側ではなく、敵側で出てきちゃうんですよね。救命のためとか、収集するためにいろいろやった結果、知らなくていいことも知ってしまったゆえに KGB が脅してきたりするんですよ。国のためにやったのに国側がおいお前それ以上やったら知らねえぞみたいな感じで、いやここもあまりにも残酷で、結果まあ博士っていうのはまあひどい目に遭うんですけど、もうそれもね5話の最後見た後また1話を見てみると感慨深いんですけど、1話で自殺してるんですよね博士は。
そうなん
ですね。でも自殺したことによって、自害したことによって、その一件っていうのが明るみに出たんですよ、世の中に。だから彼は自害するっていう事件を起こしたことで、あ、なぜあの博士がってなって、世の中が知ってったっていう意味での、そこの決死の覚悟みたいなところも、いやー、壮絶だな。で、最終回のエンディングで実写映像が流れるんですけど、実際に残っている VTR が、もうそことかも本当に、っていうね、まあホラーボードとしてこれどこまで流せるのか、大きくカットしているような気もしますけれども、
下手したらなんかモミさんだけが喋って、私たちはため息しかついてない
という、ついてない可能性が、
まあ結構熱くね、まあ長く喋っちゃったところもあったんで、
チェルノブイリの事件があまりにも歴史上重たい
けど、やっぱ私たちも知らなかったじゃないですか。まあ86年って言ったらまあ5歳とか、まあ、それぐらいなんで、まあそういうのがあるんだぐらいでしか知らなかったし、実際に情報が規制されてたん んで耳に入ってこないまま時間が経っちゃったっていうのはあったんですけど、で今そのまじまじと見せつけられて、あーっていう、だもう昨日最終回私見たんで、
はいはい、
もうパンパンです頭ん中、
あパンパンナウ
パンパンナウで今紹介してるところで、っていう、まあ、まとめますけど、もう、
はい、
まあ、科学者たちによる決死の決断、で葛藤の連続っていうところ、これをだから英雄って言うべきかどうかなんですよ。うん、あらすじに書いてある英雄っていう言葉があまりにも軽すぎるなと思って、うん、それヒーローとかでは ないんですよね。うん。で、よく出てくる言葉として、頼むから国のために死んでくれっていうセリフは出るんですけど、もうこれをもってして英雄と言うべきかどうか、うん、本当に考えさせられます。あと直接死ぬところは描かれないんですよ。
うん、
ほとんど、
まあそうなんです
ね。たくさんの方が出てきて、たくさんの方が、うん、まあ、フェードアウトしていくんですけど、うんうんうん、実際に苦しんで、あーっていうシーンはほぼないです、
うん。
だからまた怖いんですよ。
怖いですね。
ただ書類は出てきます。死んだ方の書類が束で出てくる。うん、で、生き残った方のがペラ紙出てくるんですよ、
う
ん。もうそういう表現みたいなのがまた怖いんですよね。
怖いですね。
うん、で、SE の使い方も秀逸なんですけど、うん、さっき言ったように音楽はない、もうほぼないんですけど、ジジジジジジジジジっていう、計測器の音をところどころで入れてくるんですよ。危険な時とかに。それがまたすごい恐怖感を煽ってきて、
ね、見えないものですしね。
そうですね。あの原子は全部貫通していくので
、体をね。分かってないですからね、
はい、
防護服一つで大丈夫とか、何分以内にこっから去れば大丈夫とかっていう、うん、もう何の信憑性もない情報を聞かされて作業に当たってた人とかも、
いや怖すぎる。
でもなんか今やるっていうのにちょっとでも意味がありますよね、
うんうんうん、
いろんなことが今、まあまあまあまあ、ね、世の中的にも昔あったこともそうですけど、うん、まあこれだけじゃないですけど、うん、ね、暗殺事件とかもいろんなことが今明るみになって、うん、真実をこう明かしていこうっていうことになった時に、はっきり言ってね、ソビエトの話なんてめちゃくちゃ隠蔽されてきたものなんで、うん、でも日本はね、原子力にまだ頼ってるわけですから、
うん、
とても他人事じゃない。
そう、今のを聞いた上で、うん、まあその興味っていうとおかしいですけど、これは目に焼き付けておきたいって思う方はぜひ見てもらいたいんですよね。
冒頭でも言いましたが、忘れてる世代、もう知らない、忘れてる人もいるし、まあ、知ってるやっても中身は全然知らない、いや名前も知らないっていう人たちが今ね、世代的に出てきてる中で、まあ、知る機会でもありますね。ちょっと強烈すぎるかもしれませんが、
はい、まあ、覚悟持って見ていただけたら、ただグロックはないかな、ほとんど、うん、そういうところ過剰に表現してないってところもポイントなんで、
そうですね、
うん、リアルなとこですね、はい、といった形で、はい、チェルノブイリでした。はい、ここまで聞いてくださった皆さんいらっしゃれば、
はい、
ありがとうございました。はい、という感じで。
いや、私、あの、かなりあの、チェルノブイリの、その、うん、漫画とか。
いや、もう終わったって、その話。もう終わったから。
いや、もうほんま、ほんまに。
いや、もうカットしてる。
ほんまに、ほんまにひどい状況なんで、もう辛すぎですね、もう。
いや、わかりました。はい、はい、もう告知、告知。
あ、はいはいはい。
告知の方に。
ホラボドは水産ブログでやってます。ひらがなでほら、カタカナでボドで検索してください。こちら、iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。Twitter アカウントは、@HORABODO ホラボド。ご意見、ご感想は、ハッシュタグホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございます。
はい、
まあ、こうやってやってきましたけれども、
はい、
ねえ、ほんと冒頭のセクシーなおばさんの話なんかもどうでもよくなっちゃう。
本当ですよ。本当レベルよ。
後藤だったら、アップダウン激しすぎて、風邪ひくわのレベルがホラボドですから。
激しすぎですけどね。
私も決死の覚悟で紹介してますから。
はい、いや、もうこれ地球規模に問題じゃないですか。
何が
チェルノブイリ。
あー、まだ言うの？
つい。
映ってる。
めちゃくちゃ引きずる。見てないやん。見たの私だけやん。
いやでも私結構詳しく知ってますよ。
なんで調べたの？
だからあの文献とか漫画とかで調べて。
ああ、なるほどね。そういうの調べて、うん。まあ私も今回やっぱり自分で調べましたけど。うん。
でもやっぱ映像にするのと文とかで見るのは全然違いますからね。
そうですね。まあそこ、そう。まあ来週以降はもっと明るくて楽しい。
そうですね。うん。ちょっと違う感じ
の。そう。ちょうどね、今回チェルノブイリやるか、あ 花と世界の終わりをやるか、すげえもうそのミュージカルゾンビ映画と、はい、そう原発ドラマどっちにしようみたいな。
オフィさんの精神構造が怖い。
悩んだけど、やっぱりこの2019年っていう中では、やっぱこれはちゃんと紹介しないとダメだと思ったところなん
で、ね。そうですね。
はい、というところでホラボド、まあ、今後も楽しく聞いていただけたらなと思います。はい、で、まあ近々ね、ゲームマーケットもありますから、あ、もう決まったんじゃないですか？出店ブース番号。
あ、そうです、そうです。J05 です。
J05。はい、土日とも。
土日ともですね。うん、まあ、基本的に多分、ブースは土日とも同じ場所だと思います。
私有は？
私有宅一体型なので、私有もあります。
おー、じゃあぜひ気になってる方、BL ゲー、BL 大喜利ゲー。
はい。大喜利ゲー。
BL
ストーリーテリング、妄想ゲームです。
うんね、大喜利って言ったのはあなたなんですけどね。パク、以前に、いやパクじゃねえよ、以前にホラボドで大喜利ゲーって言ったらあなたなんですけど。
言ってましたね。
なんで私今指定されたのか、しかもパクって言われましたけど。なんだ。
いやでも大喜利ゲーって言うとちょっとハードル高いかなって思うかもしれないですけど、
はいはいはい、
結構ね、いろんな人ができるように作ってますんで。
うん、うん、そうですね、面白かった。
お待ちください今度。
はい、というところでした。はい、じゃあチャオチャオチャオ。
予約受付中です。
はい、ちょうちょうちょうちょう。はい、はい、せーの、ちゃおちゃお。